潜在意識と波動っていうところなんですけど、まあ、なんかこうみんなねよくこう、まあ、波動は波動で使う人もいれば、まあ、潜在意識は潜在意識で使う人もいると思うんですけど、潜在意識って何っていう話なんですよ。そもそもゆかさんが思う潜在意識とは何でしょう？
私が思う潜在意識とは、潜在意識だからやっぱりなんかこう自覚してない隠れた意識っていう、ちょっと潜んでる感じ、のイメージはありますね。
ね、そうですよね。ただよく潜在意識と、まあ、あと無意識っていう言葉の違いもあると思うんですけど、じゃあこれ、じゃあ潜在意識も隠れてるし無意識も隠れてるしってなった時に、なんか区分けするの難しいですよね。そのあたりはなんか無意識と潜在意識、もし違いがあるとしたら何かありそうですか？
無意識と潜在意識の違いは、そうですね、潜在意識は、ちょっと考えてそうって感じ。無意識はもう本当に意図しないみたいな、全く考えてないつもりだったのにみたいな。
いい例えかもしれない、それ は。
本当ですか。
とても。
なんで奥底にすら考えてもなかったようなことが潜んでるっていうか、なんかもう別物みたいな。
ね。
一見、そんな感覚でしょうか。
ありがとうございます。やっぱりこう無意識の自分に気づくためのまず入り口としては、まず潜在意識にアクセスできないと、もう無意識なんてまず気づきようがないっていう、まあ、そういうイメージで捉えてもらえたらいいのかなと思うんですけど、だからほぼほぼでも無意識なんですね、実際は。90%ぐらいがもう無意識で、で7%からだいたい9%ぐらいが潜在意識って言われてるんですよ、大体。そうで、潜在意識っていうのは何で決まってるかっていうと、いっぱいいろんな決定要因があって、まあ、それが一つが例えば生年月日みたいな部分から潜在意識が決まるパターンと、あとはその自分の、7歳、まあ、約6歳から7歳までの過ごしてきた環境経験
幼少期の環境経験。
からもその潜在意識ってパターンが決まるんですよ。で、やっぱり生年月日だけだと、それなんていうんですかね、自分の本質ではあるんだけど、幼少期みんなどういうふうに過ごしてきたかっていうのがそれぞれ違うわけじゃないですか。そうすると、どんなにこう生年月日で例えば動物占いでコアラだよとか言われても、やっぱり自分の幼少期の過ごし方が全然、その過ごし方、自分の特徴に合ってない過ごし方してたら、やっぱり性格って、まあ、一見変わってしまうというか、変わったように見えてしまうんですよ。じゃあ私どっちなのってなった時に、まあ、どっちが正解ってわけではないんですけど、まあ、生きやすいのはやっぱ生年月日通り生きている方が割と生きやすい。ただそれが使えないのはなぜかっていうと、潜在意識が邪魔してるからなんですよ。別な潜在意識が、まあ、要はフィルターでかかってて、そっちの生き方をしたら危ないよっていう、やっぱりこうブレーキがかかっちゃってる。
なるほど。
だからよく潜在意識を活用しましょうっていうよりかは、潜在意識の、そのどちらかというと支配を解いてあげなきゃいけないんですね、僕らは。必要のない潜在意識っていうのがあって、その必要のない潜在意識のフィルターをこうカットしていくというか、どんどんどんどん解除していく。で、そのままフラットな自分で過ごしていくと、実はその余計なものが取れて波動が上がるんですよ。
なるほど。
そう、みんない やっ
ら
ぱり
ないも
いら
のを。
ないものをやっぱりそう、そぎ落とすってよく言いますけど、そう、いらないものそぎ落とせば、ある程度みんなもう力を出せるだけの な能力ってあるんで、
はい、
なんか足してってやるよりかは、
うんうん、
やっぱりなるべく引いてってやった方が、
うんうん、
そのもうすでに使える能力っていうのを 100% に近い状態で出せるよっていう、
うん、
でそうなるとどうなるかっていうと、その意識レベルっていうのが上がります。
ほう、いらないものを削ぎ落とすと意識レベルが上がる。
上がります。
ほう、
はい、じゃあ意識レベルは、
はい、
あの多分何回か言ったと思うんですけど、うんうん、ご存知でしょうかね、はい、意識レベルの話は。
あ、ね、何回か聞いてる気がします。
なんかまあ、著書でも有名な「パワーかホースか」っていう本があって、うんうん、
はい、
そのデビッド・ホーキンス博士っていう人がいるんですけど、はい、僕ら人間にはその17段階の意識レベルっていうのがあるよって言われていて、
はい、
僕らはそのどこかの意識のフィルターを通じて今の世界を見ているっていう、
はい、
そういう指標があるんですよ、
はい、
で一番下のフィルターで見るとその自分は恥という意識のフィルターで物事を見ていたり、
う
ん、あとはその、まあ、下の割と下の方にあるフィルターで言うと怒りとかプライドっていうフィルターで物事を見ていたりとか、
うんうんうんうん、
逆にこうプラスの真ん中より上のフィルターで見ると今度はなんか例えば勇気とか、
はい、
自己需要みたいな需要だったりとか、さらにはもっと上の領域で言うと愛っていうフィルターで物事を見るっていう、
うんうん、
そういう力っていうのが実は無意識、まあ、無意識というか本当にこう自分でトレーニングしなくてもそっちのフィルターに入ってきて、結果的にその自分自身のやっぱりこう選択がいい方、うんうん、いい方に導かれていくっていう、
うんうん、
そういうものが意識レベルっていうのが実はございます。
なるほど。
そう
よく使ってる、あの佐々木さんが使ってるの表みたいなやつのこと、
それとはまたちょっと
違うんですよ。また別、う
ん、あれはあれ、まあ、あれもでもちょっと意識レベルには実際関係してるんですけど、
うんうん、
まあ、意識レベルがそうマイナスのフィルター通った時に実は感情エネルギーっていうのが下がっていきます、
うん、
で僕のはさらにあれ補助ツールというか、うんうん、さらにもっと細かくした補助ツールみたいなもので、自分の意識のフィルターがすごい悪いところに入っていった時に、
はい、
感情のエネルギーが乱れるっていうのがもう分かる、うんうん、手に取って分かるっていうツールなんですよ、うんうん、
なるほど。
そうなのでそこをこう、まあ、自分が今意識レベル下がったなって分かったら、じゃあなぜこのフィルターを今通ったのかっていうことをやっぱり自分の中で発見していかないと、
うん、
いくらその今起こった出来事に対して前向きに捉えたとしても、
はい、
また同じような出来事が起こった時に同じフィルターはまた通ることになります、
うんうんうんうん、
ってことは何にも、まあ、何にも変わらないってわけじゃないんですけど、認識パターンが変わらないので、
確かに
同じ出来事繰り返されたら何度も何度もこうその同じ道を通らなきゃいけない、
うん、
でモヤモヤするたびに、
はい、
あモヤモヤをとりあえず解消しないと、
うん
ってなって、そのモヤモヤ解消に時間が取られてしまうっていう、
うんうん、まさにですね。
だからよく感情を皆さんコントロールしましょうって聞いたことはあると思うんですけど、
はい、
感情はコントロールは実際できないんですよ、
うん、
感情のもっと手前にあるその認識のフィルターをコントロールしなきゃいけないんですね、最終的には。
感情の手前にある、
そう、感情、結局感情が起こるのってその何かを言われましたとか、うんうん、何かが起こりました、はい、それに対して自分が勝手に解釈をつけて、
うん、
あこれってこういうものだっていう解釈がついたから感情が湧いてくるんですよ、
うんうんうん
うん、だから例えばちょっとゆかさんにちょっと失礼ですけど、はい、例えば、はい、バーカって言った時に、
うんうんうん、
なんかそれで、あ私のことバカって言いやがったこいつみたいな
うんうん、うん、
風になって感情が湧いてくる人もいれば、
はい、
あなんかそれ冗談で言ってんだねってあははってなる人もいるわけですよ。でもこのフィルターがどうしてもどんなに相手が悪気がないって頭では分かってても、
はい、
自分のフィルターがそういうふうに通ってしまうっていう、
うんうん、
もう回路が出来上がっちゃってる人がもういるんです。それは幼少期からのいろんなパターンで、
うんうんうんうん、
でその回路をまず直すというか、一旦そのトンネルともともと通ってる道を一回閉鎖して、
はい、
新しい回路にこうもう一回線路を作り直さなきゃいけない、
うんうん、
それをやっぱやるのが非常にやっぱり、はい、なんていうんですか、ちょっとやそっとじゃなかなかそっちに行かないので、
うん、
この根底の部分を変えていかなきゃいけないってことになります。なんか浅瀬の部分で変えられるところっていうのはやっぱり普段こう例えばノート書いたりとか何か整理してるだけでも結構変わるんですよ、
うんうんうん、
だからノートはもちろん書いたりしたらいいと思うんですけど、やっぱりいくらノート書いたりとか、いろいろ例えば感情解放をやったりとか、
うんうん、
瞑想をやったりとかいろんなことやってるけど、
うん、
なんかいつもこのここにつまずくんだよなとか、ここに引っかかるんだよなって、
はい、
もし思われてる方は、
うん、
それはもう多分結構潜在意識よりもさらに深い領域のパターンなので、
うん、
無理やり変えようとすると、
はい、
また元に戻されちゃったりとか、一見良さそうに表面上良さそうに見えても後からすっごい大きいなんか出来事がドーンって起こったりとか、
うん、
して反動がやってきます。
もうやだもう嫌です、それは、
ね、
はい、
そうなんです。それがすごくやっぱ皆さん間違いやすいというか、なんかやっぱ表面上いじってたらみんなこう全部変わるかっていうとそんなことなくて、表面が変わるのはもうその汚れがこびりついてない領域のものだけ、
うんうん、
ね、あの掃き掃除拭き掃除で取れる床の汚れだったら拭けばいいですけど、う
ん、はい、
もうワックスこびりついちゃってるとか、もしくは錆びついちゃってるとか、
うんうん、
そうするともう掃除する方法変わるじゃないですか、
はい、
まあ、さらにはもっと言うともう錆すらもう取れないぐらい汚れたりとか、うん、古くなってるものだったらもうタイル交換しなきゃいけないとかかもしれないじゃないですか、それをやっぱり心でもこうカテゴリー分けして、あ、これは多分自分の中では多分これ直せない部分だなって思ったらタイル交換して、
はい、
リフォームかけなきゃいけないっていうことなんですよ、
うん
うん、だから自分で向き合える部分はもちろんやった方がいいんだけど、
はい、
やっぱ自分で無理なところはもうやっぱどっかのタイミングでやっぱ まあ、頼める人に頼むのが得策ではあると思います、すごく、
うん、
結局例えば自分の、まあ、例えば自分の人生に対する、まあ、時給が、まあ、例えば1000円とか2000円とかあったとして、
はい、
その例えばいつも同じ悩みに、うんと、もう1ヶ月で例えばね十数時間とか使ってたとしたら、はい、何万円とエネルギーロスするわけですよ毎月、
うん、うんうんうん、
ってことは毎月数万円のロスってことは1年間で12万から15万ぐらい例えばロスすると考えて、
はい、
人生じゃあ100年生きたとしたら、うん、1500万ぐらいロスになるわけですよね、そうなると。そう、
もったいない、
もったいないんですよそこをやっぱりいかにこう、あ、これは自分でできるところかな、いやここはちょっと私にはよくわからないからもうお手上げだっていうふうにやっぱり分けていくか、
うん、
どうかっていうことにもやっぱりすごくこう、まあ、自分の、まあ、自己分析は必要にはなってくるんですけど、
はい、
まあ、そこをやっぱりレバレッジかけて、まあ、お金で解決するっていう方法もあるし、まあ、もちろん自分で能力をつけて解決するっていう方法もあるんですけど、うん、
はい、
まあ、僕よりもやっぱり上の次元の問題はやっぱり僕よりも上の人を見ないとわからないことが結構多いです、やっぱり、
うん、
まあ、だから世の中の人はメンターが必要だったりとかするんですけど、は
い、うんうん、
そう、そのメンターは別にメンターが必要というかメンターの意識をやっぱりこう観察しないと見つからないって感じですね、イメージ的には。
うん、
うん、なのでいくらいい知識を得たとしてもそのいい知識の中にも波動のレベルっていうのがあるんで、
うんうんうん、
あ、皆さん一度はご経験あるかもしれないんですけど本を読むじゃないですか、
はい、
で本を読んで例えば3年前ぐらいに1回読んだ本をもう1回見直したら、
うん、
あ、なんか前読んだ時と全然感覚違うみたいな、
うんうんうん、
っていう ご経験はないでしょうか。
ね、きっとあるはず。
そうで何が変わったかっ
私
ていう
と本
と、
が読んで、
まあ、いわゆる波動、自分自身の波動のレベルが変わっている、意識レベルが上がっているってことなんですよ。ってことは、今解決できる情報がそこに書いてあったとしても、自分の波動意識レベルが高くなってないと、そこに答えがあることにすら気づかないから結局スルーしてしまって、あれ？みたいな、結局やっぱみんなと同じことやってるつもりなんだけどなみたいなっていうところで、こう悩みがループしてしまうよっていう。で、悩みの根源は結構もうシンプルで、やっぱり僕らの無意識の奥にある、まあ、劣等感とか、あと無価値感とか孤独感っていうのがあるんですけど、やっぱこの無意識レベルのここが最終的に全部その感覚がなくなってゼロにリセットされない限り、いくら表向き価値のある自分になっても、例えばも自分は優れているって感覚を得たとしても、さらには自分は孤独じゃない、つながっているって感覚を得たとしても、やっぱり残っているその残りが最後の最後で、もうそっちの奈落の底に突き落とそうと一生懸命目論むわけです。そうだからある、ね、95%ぐらい自信ついたけど、5%自信ないなっていう、この5%にやられるんです最後。そう、それがまあ人によってはその仕事だったりとか、パートナーシップだったりとか、そのいろんなところでなんかいいところまでは行くんだけどなっていうところでつまずく原因が、実はそこの根底にあるんだよっていう。で、その根底に気づくためにやらなきゃいけないのが、そのこの潜在意識なんですけど、潜在意識で何をするかっていうと、さっき言ったように潜在意識の中で、その自分のこう本当の認識を妨げている考え方と
本当
か、
の
そういう、
認識を妨げている。
そうそう、さっき言っ
邪
た
魔しているも
本当は自信ないんだよなみたいな、この気持ちが例えばあったとしたら、この気持ちに気づかないように潜在意識がフィルターかけてる場合があるんですよ。あなた自信あるでしょみたいな、もうこんだけやってきたんだから大丈夫でしょみたいな、そういうプラスの例えば声かけをしてきたりするわけですよ。まあ心の奥の方がまあ一応強いと思ってくださいね。まず考え前提としては、心の奥で感じているものの方が強いけ
心
れ
の奥。
ど、逆に手前側にいるそのガヤガヤしてる人たちが、もっと自信持ちなよ、大丈夫だよみたいなっていうふうに言ってくるわけですよ。そうすると、あ、そうかな、自信持てばいいよねみたいなふうになって、あ、私自信あります、大丈夫ですみたいなっていうのを演じていくんですよね、僕らって無意識で。でもやっぱりそれがずっと水面下では自分が自信ないなって思ってるんで、やっぱその自信を失うような出来事だったりとか、あ、やっぱりうまくいかなかったみたいな、そういう結果に苛まれて、あ、やっぱり私なんかダメだったんだみたいな、やっぱ気持ちをどうしても抱かざるを得なくなるっていう、そこがやっぱりこう、まあ、その潜在意識のフィルターの、まあ、長所でもあり短所でもあるというか、潜在意識はやっぱりこう自分の、なんていうんですか、自己防衛のためにも使うものなので、やっぱ時にはね、やっぱ自分の心を守ってくれるんですけど、ただ心は守ってくれるけど、結果は出してくれないっていう、そこのやっぱアンバランスな領域が常に走ってますよってことなんです。なので、その、まあ、例えばですけど、よく生年月日の話とかで、自分の長所ここなんだから、こういうところをもっと伸ばしましょうみたいなのがあったとしても、本当にそれがやりたいことであればいいんですけど、で、長所かもしんないけど別にやりたいことじゃないんだよなみたいなっていうのがあったとしたら、それはその自己不一致しているってことなので、
はあはあはあ、
そう、自分が思っていることと感じていること、まあ要は思考していることと感じていることが一致してないってことなんで、
うんうん、
思考していることよりも感じていることを優先しないと負けちゃうんですよ結局。私本当はやりたくないんだよなの方がまだ勝ってる時は、その私本当はやりたくないんだよなを採用した方がいい時もあるんですよ、
うん、
まあ、もちろんそのやりたくないんだよなが、まあ、エゴの場合もあるので、うん、ちょっと一概にはこう、はい、絶対それが正解とは言えないんですけど、
うんうん、
一応正直に自分の声が聞けたという過程で今聞いてほしいんですけど、
はいはい、
正直に自分の素直な声が聞けているとして、思考したことよりも感じたことを優先できるとうまくいく可能性が高い。
思考したことよりも感じたこと、
そう、
うん、
ただ感じたことが、これ実は人間には3パターンあって、
はい、
偽物のこれ感じるっていうのがあるんですよ。
うん、
潜在意識の偽物の感じるパターンっていうのがあります。
なんと
なんですよ。でこれを感じた時は多分、
はい、
嘘な可能性があるっていう。
はは
それは一体何でしょうってことなんですけど、
はい、
じゃあまず一つ目が、
はい、
これはみんながみんなそうじゃないんですけど、一応一概に大きく分けて3つあります。
はい、
一番強いパターン、まあ、僕みたいなパターンの人は恐れみたいな部分がまずその邪魔します、
うんうん、
恐れだから、それをやったらどうしよう、なんかどうなるだろうみたいな、
うんうん
うん、だからそのやりたいという気持ちよりも、それをやったらどう、それをやったらうまくいかないんじゃないかとか、それをやったらなんか人からなんかこうバカにされるんじゃないかとか、見下されるんじゃないかとか、
うんうんうんうん、恐れが出てくる。
そう、恐れが出てきて、うん、そのやらない方にフォーカスが感じてしまうっていうか、やりたいをこう覆いかぶせるようにやりたくないの感覚が上がってきちゃう人。でこのパターンの人はやっぱり恐れをよく見ないと間違った感情感覚になって、変な選択肢を選んじゃうってことなんですよ。
なるほど、うん、ちょっとこう怖いっていう気持ちをに蓋して、
うん、
ドンっていっちゃうと。
あ、そうです、そういうパターンもありますし、そもそもその恐れがそのどこから来ているのかっていう、本当に自分がこう良くなるための恐れで来ているのか、自分の身を守るための恐れで来ているのかっていう、そう、まあ、そこにやっぱり潜在意識のエゴっていうのがあって、
はい、
潜在意識のエゴが発動した時にそのエゴを採用しちゃうとうまくいかないみたいな、
うん、
でパターンですね、
うん、
はい、そして2つ目、
はい、
2つ目が、
はい、
まあこれはまあ怒りというか、その激怒に近い怒り。
おお、激怒に近い怒り。
そう、結構怒りの領域がちょっと強めな怒りですよね。
うん、
あの人私にこういうことするんですけどみたいな、
うん、はんはん、
なんか過剰にその相手のやってきた動作とか対応に対して、
うんうん、
何なのこの人みたいな感じで、すごくこう自分が怒り浸透し始める時、
うんうんうん、
そう、いや本当は別にその人自体はまあ一般、まあ例えば僕の領域から見ればまあそういう人もいるよねみたいな感じなんだけど、
うんうん、
その激怒に触れやすいタイプの人っていうのはなんか同じ出来事なのにもう尋常じゃないぐらい怒ってるんですよ。
うーん、
そうで、まあまあまあみたいな感じなんだけど、
うんうんうん、
でも本人はもうそれでもうこんなんだったらもうこのお店絶対行かないみたいな感じだったりとか、うん、もうこの人とは絶対会わないとか、
うんうん、
そういう結局その激怒を理由にその本当はそこをもしかしたら選んだ方がいいこともあるのかもしれないのに、結局それを選ばないっていうことにもなりかねないというか、
うん
うん、要は自分のエゴを理由にも それも結局自分の身を守るために出てきているものなので、
はい、うん、
そのために結局やらないを選択しちゃうとか、
うーん、
裏を返せば表向きめっちゃ例えばいい人がいたとしたら、はい、表向きめっちゃいい人にちょっと騙されちゃうというか、
あ、
この人は自分をこうやってなんつうんだろう、まあ、とにかく気持ちよくさせてくれてみたいな、
うんうんうん、
すごく良さそうな人だから、
うん、
あ、この人いいよねって言って選んじゃうみたいな、
あ、
でもいろいろ蓋を開けてみたらこう、うん、まあちょっとね、なんつうんだろう、まあ、表向きは親切だったかもしれないけど、意外とそのなんかこうもう少し本質的なところを見ると意外と不親切だったみたいなことも起こりますよね、そういう場合は、
うんうん、
そこをやっぱりこう表向きで判断しちゃうっていうのが結構この激怒タイプ、
は
い、その人の本質を見ないで、うん、その表向きの対応だけ見て、あ、この人は絶対もう不親切な人だとか、この人は人を雑に扱う人だとか、うん、愛のない人だっていう風に判断してしまう、
うん、
これがまた選択肢をの幅を狭めて人生の前に進まない理由を作ってしまうっていう激怒タイプです。
なるほど、
はい、ここまでよろしいでしょうか。
はい
はい。そして3つ目、
はい、
3つ目はこれ承認タイプですね。承認タイプっていうのは何かっていうと、認めてくれないって勘違いしているっていう、
ほう、認めてくれない、
認めてくれない、褒めてくれないみたいな、うん、って勘違いしてる人ですね。だからまあ私に対してその例えばなんかすごいねとかよく頑張ってるねとかって、
うんうん、
例えば褒めてほしいタイプの人っているんですよ。
はいはいはい。
でそれをそのこれだけやったのに何も言ってくれないっていう、例えばなんか売り上げ、例えばですけど今月の売り上げが例えばその会社の中ですごくこう、まあ、今までで一番良かったですみたいなことがあったとしても、うんう
ん、はい、
じゃあ来月も頑張ってねぐらいな感じで終わると
うん、うん、
え、なんで私こんなに頑張ったのに認めてくれないのみたいな感じになって、
うん、はい、
そのもう認められてないことに対しても、まあ、まあ怒るというわけじゃないですけど拗ねるというか、
うんうんうんうん、
そういうことが起こるタイプですね。
はいはい。
そうで、これも結局同じで、認めてくれない人は私にとってやっぱりこう大事にしてもらえないとか、
うんうん
うん、ね、愛のない人だとか、
うん、
まあ、私の関わるべき人じゃないっていう風にやっぱ判断しちゃう、
うんうんうん、
でそうそうそう、見てくれてないみたいな感じになっちゃうので、うんうん、いや実際は見てんのかもしれないですよ、
はいはい、
でもそれで勘違いしてまたその人間関係をこう、うん、断ち切っちゃったりとか、
うーん、
本当に必要な人だったのかもしれないけど、やっぱ表向きのそういうなんか優しくしてくれないとかそういうところにやっぱり騙されちゃって、またその逆に認めてくれる人を探しに行っちゃうっていう、
はいはい、
で認めてくれる人探しに行ったらもちろん気持ちいいんですよ、それは当然自分が認めてくれるっていうのは、
うん、
ただそれが必ずしもその人生を良くするかっていうとまた別物だよっていう、
うん、
あくまでもその人にとってのまあエゴでありコンフォートゾーンだけの話なので、
はい、
そう、でも人生を良くするためにやっぱコンフォートゾーンの外に出なければいけない時が来るので、やっぱりその人が本当にこうコンフォートゾーンの外に出してくれる可能性を与えてくれる存在であって、かつまあ、その自分のまあエゴも満たしてくれる人なのかだったらいいんですけど、
はい、
みんなそのエゴを満たしてくれる人を探しに行っちゃうんですよ。
確かに。
ちなみにゆかさんはどれだと思いますか？
私は一花さんかな。
ほう、一花さんか。
うん、今の私は一なんか1が大いにあるような気はしてますね、
うんうん、ね、
はい、
まあ、一緒にこうやってやってるのももしかしたら同じタイプだからね、うん、こうやれてるっていうのもあるのかもしれないですし、
うんうんうん、
恐れが強いタイプ、
はい、
ね、もうやればいいじゃんってなっててもなかなかやれないとか、
そう
そういうのはあるかもしれないですね。
そうですね、うん、もう今はなんか不安に苛まれて夜も眠れないみたいな、あ、まあね、寝る前にモヤモヤしちゃうっていう、
へ
ー、な感じですね。
なるほど、
はい、
まあ、そういう、まあ、恐れが、まあ、僕も恐れな、僕も恐れの完全なタイプなんで、その恐れなくていいことを恐れるタイプなんですよ。
うんうんうんうん、
そう、他の人は別にそんなのやればいいじゃんみたいな感じなのに、この恐れタイプの人はもうこれをやったら絶対なんか怒るみたいな感じになって、なかなか一歩踏み出すのがやっぱりこう苦手というか、もうできるだけリスクを最小限までまず減らして、もうこれだけやってこれだけのコミュニケーション取ってこれだけの準備したらまあ安全だみたいな、っていうぐらいその恐れに対してか、あの恐れをなくそうとするための完璧を作ろうとしちゃうんですよ。だから人に対して例えばなんだろう、雰囲気よく接しなきゃいけないとか、
はい、
かもしれないですし、それも結局恐れからの
確かに
部分なんですよ。
確かに。
で逆にさっきの激怒のタイプの人っていうのは、
はい、
この人に不快にさせられたくないから、
うん、
雰囲気よく接したいなんですよ。でもう一つの人は、まあ、その人に認められたいから雰囲気よく接したいんですよ。この違い分かりますか？
なんとなく分かります。やっぱり2だけはないなって思いますね、1か3っていう。
おー、なるほど、
うん
うん、ね、僕はやっぱりこう恐れが完全に、でこれ2つ混ざってる人もいます。
お、
2つ、その恐れタイプ と、認められたいみたいな承認タイプと、うんうんうん、
はい、
混ざってる人もいれば、はい、激怒タイプと恐れタイプが混ざってる人もいます。で僕は完全に恐れタイプなので恐れ両ダブル恐れタイプなので、
うん、
はい、まあ、認められたいっていう気持ちもまあなくはないけど、それはみんなあります、必ず何パーセントかは。そう、みんなもちろん怒られたくないし認められたいし、その、はい、ね、恐れはあるんだけど、潜在意識のどこにメインを持ってかれてるかってことなんですよ。
うんうんうん、
うん、でも別に認められなくても、まあ、別に死にはしないしなみたいな、結構そういうタイプなので僕も、
うんうん、
ね、例えばなんか別になんか佐々木さんのこと別になんか好きじゃないですって言われたらそうなんですねみたいな感じで、うん、まあまあ嫌ですけどみたいな、嫌ですけどみたいな、うん、そういう認められなてないっていうのはいいかなっていうところですけど、
うんうんうん、
なんか理由はないんだけど、そんなに明確な理由はないんだけど、でもなんか言われないかなっていうのはやっぱ気にしちゃうんですよね、
うんうんうんうん、
僕の場合。
なるほど、
うん、別にそれがその正体が何かわからないこともあるんですよ。まあ、ただその誤解を招いて、例えばなんかこう正しく僕のことを見てもらわないで嫌われたっていうのは嫌なんですよ、すごい、
うんうんうんうん、
これ分かりますかね、皆さん。これ恐れタイプの人は正しく自分のことを見てもらえずに嫌われるっていうのがすごい嫌なんで、だからまずはやっぱりまず自分のいいところだったりとか、そういうしっかりそういう部分をやっぱ出そうとする、うん、っていうのはあると思います、少なからず。
なるほど。
うん、これがだって自分がもうそういう性格で、まあそれで切られたんならしょうがないよねって、まあ、思われたらいいんですよ別に。自分が例えば性格悪いとか口が悪いとか分かんないですけど、
うん、
態度が悪いとかで、そんなそういう人なんだねって言われて、まあですよねって、それは嫌われて当然だよねだったらいいんですけど、それすらもまだ見せてないのに、なんか勝手に勘違いされてみたいな、
うんうんうん、
っていうのはやっぱり怖いので、なので例えばその共通の友人とかがいて、
はい、
なんかその人からも噂が回んないように多分結構警戒してるんだと思うんですよ、僕の中で。
おお。
だからこうその、例えば A さんにはすごいこう、例えば優しそうな態度を見せてるのに、 B さんにはなんかやたら強い自分だったりとか、なんかちょっと態度の悪い自分だったりとか、横柄な自分とか出して、その B さんから A さんに、いやなんか佐々木さんってこういう人らしいよみたいな感じで上げ足取られるのがすっごい嫌なんですよ。
はあはあはあはあ。
本人からまだ言われるならまだしも、なんか他人から上げ足されるの一番嫌なんで、
なるほど。
なんかそこまで多分警戒しながら、多分これ無意識ですよ、もちろん無意識でやっている可能性があるなっていうのは、やっぱこのタイプを知ってからより自分の中で、あ、やってるなっていうのが分かるようになりましたっていう話なんです。で、この恐れタイプ、激怒タイプ、まあ、承認タイプっていうのは、これ、残念なお知らせなんですけど、もう幼少期で決定づけられたものなので、一生なくなりません、これは。
なんと。
一生なくならないんで、気づくしかないんですよ、とにかく。あ、また出てきたこれみたいな。
そうなんですね。
そうで、気づきを増やして、まあその、まあ、限りなくなくしていく、出さないようにするっていう、まあ、努力みたいな、まあ、努力というかこう意識がけが必要になってくる。
なるほど。
で、出さないようにしていくとどうなるかっていうと、結局エゴが出なくなるので、結局波動も上がります、それによって。本来の自分の力が出てくるんで、結果的にそれで意識レベルも上がるので、日頃発言していることとか自分が喋っていることに対して、より相手に説得力を高めることができるようになる。あ、この人すごくなんか言ってることがめちゃめちゃしっくりくるなとか、すごいこの人の話すごい聞きやすいなっていうのも、その人がやっぱり自分の言葉にすごい納得して喋ってるからなんですよ。だけどこれをエゴのために喋ってると、あ、なんかちょっと雑音入って、なんかこう、みたいな感じで聞こえてきちゃうっていうこともあると思います。だからすごいいい話してるんだけど、なんかあんま入ってこないなって人は、多分エゴが入ってるってことなんですよ、簡
な
単
る
に言うと。
ほど。
そう。それがやっぱり波動のもう微細なちょっと変化というか、そこをやっぱりキャッチできる人、まあ、特にそういう繊細な方はキャッチできると思うんで、そこを上手に使っていただいて、あ、この人やっぱエゴがあんまない人なんだなっていうのを、まあ、見分けた上で、やっぱそういう人と関わっておくと、後々やっぱりこう、まあ、もしかしたらそのいろんなダメージというか損失は少ないのかなと思いますし。まあ、場合によっては本当に自分にとって必要な人だったっていう出会いにもなるかもしれないので、いかにその自分の、その人の言葉を通じて自分の、まあ、肌感覚ですけど、こう親和性を感じるかどうかっていう、そこをやっぱりこう紐解いていただくと、別にその人がすごいかどうかじゃない判断基準で選べるようになります。みんな今はほら、みんなそれぞれそれなりの知識とか経験とか、まあ、乗り越えてきたものってあるんで、その自分と同じようなやっぱ乗り越え方をしている人じゃないと、結局いろんな知識を、例えば量子力学とかコーチングとかそういうの学んだとしても、乗り越え方が違う人のパターンで学んじゃうとやっぱ分かんないんですよね。まあ確かに知識はそうだよねとかってなるんだけど、やっぱ通ってきた道が全然違うと、なんかはあみたいな感じになってしまって、まあ、学んでてもあんまり入ってこないしみたいな、だんだん楽しくなくなってくるしみたいな感じで、やっぱ途中でやっぱ挫折してしまうっていうことなんですよ。まあ一度や二度講座をね、受けられた経験のある方もいると思いますし、本当にそのいろんな自分自身のやっぱ経験が、やっぱりこうとやっぱ親和性があるかどうかっていうのは、やっぱその人の、本当にでもあれですよ、微妙な違いですけどね、この波動ってすごくやっぱりこう優しいので、 そんななんかぐさみたいな感じじゃないんですよ。こう、
うん、
なんかこの人に言われてもぐさっと刺さりましたみたいな、
うんうん、
それはどちらかというとそのなんかマーケティング的な手法が入ってたりとかするんでぐさっと入るようなこうメッセージ性っていうのは、
あ、そうなんですね。
そのマーケティングってやっぱりその人の心に刺すようにメッセージを送らないといけないんですけど、
うんうん、
それなぜかっていうとそのぐらい刺さないと人は動かないからなんですよ。普段ね、あの普段もう怠け者の人はやっぱ刺さないと動かないんですよ、
はい、確かに、は
い、だけど、まあ、ある程度普段から行動されてる方とかだともうそれやっちゃうと逆にただ不安を増長してしまったりとかするだけなんで、あんまり実はあんまりいい効果が出ない、そっちの方が、そっちの方だと、なんかでもちょっとこう、あ、これ良さそうっていうか、なんかよく分かんないけど理由はないけどなんか良さそうみたいな、やっぱこの感覚でやっぱその手に取れるようなものとか人とかの方が後々多分自分が選んでよかったってなる可能性は高い。まあ特にチャレンジ続けられる人、知ってる人であればやっぱそういうのを選んでいくのがすごくおすすめかなと思います。そうそうそう、やっぱ僕もいろんなことやりましたけどね、講座もいっぱい学びましたし、はい、本当に、
うん、
なんかまあ大体刺してきますよね、そういう基本的に
、うん、
だけどそれでやっぱり良くなったかって言われると、うん、最初はもちろんね、いや本当やらないとみたいな感じで気合い入れるんだけど、
うん、
やっぱ長続きしないんですよ。
そうですね、最初のエンジンだけはドゥルルンってかけてはもらえますけどっていう感じ、
うんうんうん、そうそう、最初のねモチベーションとかきっかけはもらえるかもしれないけど、じゃあそれがもうね3ヶ月半年1年って続くかって言われると、
はい、
まあ、大体の人はあの落ちて、まあ、落ちていくというか挫折していきますね。まあそれはその内容が悪いというよりかはそのやっぱり、はい、まあ、まずそもそもその人と親和性があんまり合ってないっていう可能性が一つと、あとはその人 自体がまだこう自分が何したいのかっていうのが決まってないっていうのもあります。それはもちろん、その自己一致してるっていうんですけど、その自己一致してないと結局何やっても無駄だし、例えばお金稼ぎたいって言っても自己一致してお金を稼げないとダメなんですよ実は。
はあ、自己一致してお金を稼ぐ、
私はこれで、うんうん、これで収入を得るっていうのが、うんうん、自分の中でこう一本の線で決まってないと、
うんうん、
なんかやりたくなくなるんですよ必ず。
なるほどな。
でお金がとにかく大好きな人はいいんですよ、
はい、
お金好きで好きでしょうがありませんみたいな、たまにそういう人いるんですけど、はい、やっぱり、
うんうん、
とにかく別に自分のその気持ちとかどうでもいいから、お金さえ稼げたらなんかもうとりあえず幸せなんです、ハッピーなんですって人もいます。そういう人はあの稼げるんですよ別に何やっても。なんですけど今これからのやっぱりこう風の時代とか魂がこうこれから魂で生きる時代の人たちは多分お金稼ぐこと興味ない人多いはずです。いや、お金は欲しいんですよみんな、お金は欲しいんだけど興味がない人が多いはずです確実に。そういう人は絶対に自分のやりたいことじゃないことをやったら、あの、はい、いくらビジネスがこうした方がいいよって言っても外れます必ず。なので自分のやりたいこととそのいわゆるビジネスで必要なことがちゃんとこう一本の線で揃うまで、
はい、
その自分を整えていく必要があるということ ですね。
そうか、
そう、だからやりたいこと、自分のやりたいことが、まあ、いわゆる土地ですね、土地作りみたいな感じです、うんうん、イメージ的には家でいうところの、
うんうんうんうん、
でやり方が家です。
やり方が家、
そうで、やり方をみんな教えてもらうんで、いろんな例えば何かするにしても、例えば、まあ、別に仕事 そういうお金を稼ぐとかじゃなくてもいいんですけど、
うんうん、
例えば人の役に立ちたいってなった時に、
うん、
人の役に立ちたいのじゃ何をして人の役に立ちたいか、
うん、
じゃないですか、
はい、
そう、そこが決まってないと、あの絶対にあのただ人の役に立ちたいだけだと多分そのうちやりたくなくなりますきっと、
うんうんうん
うん、でその何をっていうところが具体的に決まるまでの土地づくりをしっかりやっておくと、はい、何やっても、まあ何やってもというかそれに関連するものであれば何やってもうまくいきます、
うんうんうん
うん、っていうのがまず一つのポイントと、あとは、はい、これステージが上がるとやりたいことが変わるっていう、これも気をつけなきゃいけないところで、そう、僕がその独立した当初にやりたかったことはもうできちゃってるんですよ。
ほうほう。
だから今全然やりたくないんですよそれ。となるとその時と同じ思いで仕事をしてると、
は
い、もうやりたくないから、
うん、
全然力が出なくて、
うんうん、
なんかもうみたいな感じになるわけですよ。
はいはいはい。
そう、ここが結構やっぱりその定期的に見直しが必要になってくるので、
うん、
まあ要はお引っ越しが必要なわけですよ。自分の意識レベルのお引っ越しというか、
はははは、
今までの例えば最初は例えば純粋に始めた頃はお客さんをとにかく喜ばせたいんだみたいな気持ちでやってたけど、
うん、
もう私の持っている商品とか技術だったらもうお客さんに喜ばれて当然だよねってなってくると、
うん、
もうお客さんを喜ばせたいのフェーズでは仕事できなくなるってことです。この感覚が分かると、まあでもこの感覚が分かるとっていうか、この感覚になる人が多分絶対出てくるんです、やっぱある程度熟練してくると。でここでみんな苦しむんですよ。みんなこの私絶対これいい商品だと思ってるのになんで売れないんだろうみたいな感じだったりとかっていうところに苦しむのは、その自分が今本当にやりたいことが一致してないことを今やろうとしてるからってことなんです。
はあ。
でこれは別にお金稼ぎじゃなくても何でもそうですよ。何でもこれがやっぱり一致するさせた状態でやっぱやるっていうのがすごい重要なんで、
お
そうで、そのためのまずは一致させるために、はい、自分の本心本音とかインスピレーションとかそういうのを出しやすくするためにも、今日の総括としてはこのさっきのエゴをやっぱ少なくすること、潜在意識の、そうすると結果的にエゴが少なくなって、要は埃が取れていくうちに、あ、私もしかしたらこれがやりたかったのかもしれないなっていうヒントが見つかってきますよっていう、それがこう今日の話で言うと、そのやっぱマイナスのね埃をいっぱい取ってあげながら、まあ自分の中でやりたいものを見つけていくっていうのが一番あの、まあなんか手っ取り早いというか、多分一番無駄なく答えを出せるための、まあ、土台作りであり、こう道作りであるよっていうことを、まあ、知っていただけたら、まあ、非常に嬉しいかなと思います。